では次にですね、学習は創造であり摂取ではないということを少し説明していきたいと思います。で、知識は学習者が飲み込むものではなくて、学習者が創造するものです。学習は学習者が新しい知識スキルをすでに持っている構造に統合したときに起こります。学習とは全脳全身のシステムで、文字通り新しい意味、新しいニューラルネットワーク、新しい電気信号、化学反応のパターンを作り出すことです。ではこれについて詳しく解説をしていきます。まずですね、あるノーベル賞を取った、研究者がいてですね、その人の研究は一体何だったかっていうと、人の記憶とかの仕組みについて解明したんですね。で、人が何かを思い出す時っていうのは、そのものを見て理解した時と同じ、電気信号パターンを発するっていうことを発見したんですね。で、例えば、初めてですね、カピバラっていう動物を見て理解したとしますね。ああ、なるほど、これがカピバラかと言って、で、なんか何かに似てるぞ、あれに似てるぞとかいろんなことを思いながらハッと理解したとしますよね。で、その時にパーンとこう電気信号が走るわけです。そのニューラルネットワーク、脳細胞の間に。で、そうそう、ね、脳細胞っていうのはですね、簡単に言うと星みたいなギザギザしたこう細胞があってですね、その星のその端っこの部分からこうのうちの1個からですね、長くジグザグっていうんですか、英語だとアキソンって言ったりしますけど、そのジグザグが伸びて、それがまた別のニューラルネ、脳細胞の、星のなんかその他の突起のところにひっつくっていう形で、お互いにですね、すごいたくさん手を伸ばし合って結びついてて、網の目のようにですね、つながり合ってるんですね。で、その時にですね、何か理解するっていう時には、たくさんのその脳細胞が同時にですね、もう電気信号を送り合って、活性化っていうんですが、送り合って一定のパターンを示すんですね。で、それが何かを理解してたりする時に起こるんですけど、で、この脳のパターンっていうのは、そのカピバラを思い出す時も、その初めて見て理解したと思った時と同じパターンを引き起こすということが知られています。で、これはどういうことかって言ったら、見た時と同じことを再現してですね、頭の中でパシッと。で、その時にですね、前も同じ回路が発火したっていう言い方をしたりするんですが、で、その今回も同じところが発火したと。だから前も発火したことがあるっていう、そのなんですかね、ことがなんとなくわかるからこそ、それを外部から観測してるわけですけど、それ観測するメカニズムがあるからこそ、これは思い出してるっていう理解してるだけなんですね。で、同じようにですね、アイディアっていうのは、僕らが作る時も基本的に全てのアイディアっていうのは、必ず既存のものの組み合わせっていう風になっています。で、どんなものもですね、必ずなんか新しいアイデアと言いながらもですね、必ずすでにあったものの新しい組み合わせを作り出しています。で、その組み合わせっていうのは引き算である場合もありますが、とにかくですね、そのすでに何かその事前にあるものとの新しいコネクションによってアイデアっていうのは生まれています。で、何かを知識ですね、世の中にいろいろある知識って、初めて聞くような知識とか言いながら、それは必ず何らかのものを土台にして作られている知識になります。で、レオナルド・ダ・ヴィンチっていうのは、全てのものは全てとつながっているみたいなことを言ってますが、で、この通りになってるんですね。もう必ず何か土台があったり、参考にしているものがあったり、似ているものがあったりするということです。で、この何かを思いつく、アイディアを生み出すっていうことは、すなわち既存のものの組み合わせですから、新しいニューラルネットワークのパターンを作っていると言ってもいいと思います。で、それっていうのは、 でもそれを理解するときは同じその発火したパターンを示せば理解できるし、思い出すときも同じパターンを示すと。だから自分で初めてそのパターンを作り出したのか、それとも人から聞いた結果で理解したのか、そして思い出してるのかっていう違いはあるとしても、同じパターンの発火っていうことは結局は必要になってくるということです。でちょっとここら辺なんか難しいように聞こえると思いますが、要するにですね、理解することと新しいアイデアを生み出すことと思い出すことって全部本当は一緒だってことですね。脳の中で見れば同じ現象ですよと。ただそれが外から与えられたりとか、その思い出して前に学んだことを思い出したりとか、そういう違いがあるだけですよと。でここですごく大切なことなんですが、学習者に何かを理解させたいときに、ひたすらその理解してる側が覚えてることを、今もすでに理解していることを一生懸命伝えたところでなかなか伝わらないんですね。でそれはどういうことかって言ったら、結局理解している人と同じ学習、同じその神経パターンが発生したら理解したというふうになるわけですから、同じ神経パターンが発生するようなステッププロセスを用意してあげると。例えばニュートンですね。ニュートンのあの万有引力の法則っていうのがあるわけですけど、あれをですねしっかりと理解させようと思ったら、ニュートンがその発見に至った過程と同じような過程を、ニュートンほど時間かけなくて全然済むわけですね。僕ら後で全く関係ないこともありますから、そういうそのニュートンが万有引力をこう発見して法則化する手順をですね一緒にその探求しながらやると一発で理解するんですね。そしてその時にはたくさんの自分で構築したわけですから、たくさんの知識、周辺知識があって、でそこからちょっとずらすとまた第一法則、第二法則って言ってどんどん学んでいけることができるわけです。でこれがですね非常に大事で、つまり知識を得るって言っても、実はすでにそういう知識を作った人と同じ想像のプロセスをたどってあげると、かなりの高確率で早いスピードで深く理解できるということが、こう脳の神経の構造から、そしての僕らの脳がその脳仕組みフィードバックでって学ぶとか、そういった仕組みから考えると、まあ、そんな風にすることが大事だということですね。なので僕たちはですね、そのプロセスっていうのはかなり注意して、講座を設計しています。ですから写真であれば、写真を独学でマスターしてったような人と同じプロセスを、その人がやった余計な苦労とかなるべく外して、効率の良いその同じ知識を発見し想像するプロセスに乗せてあげることによってですね、自分で見つけ出して自分で知識を得ることができるというふうに手助けしています。でそれができるからこそですね、自動的にですね、新しいことを学ぶときには同じような回路を使って自分でどんどん新しいその学習というのを生み出していって、講座が終わった後もどんどん学習ができるようになるということが可能になるということです。でこれがですね、学習は創造であり摂取ではないという原則になってきます。